線ナビ。
インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、11月の22日の日曜日でございます。まあ、この連休の3連休のですね、まあ、中日というような感じでございますが、ね、皆さんはどのような感じでお過ごしでしょうかね。なんか11月とは思えないようなとても暖かい日が続いておりますがね、もうどうなってるんでしょうね。なんかあの去年のですね今頃というのをですね、まあ、あの考えてみますと、まあ、ちょうどね、まあ、あの木曽村のですね、公式村歌、ね、あの源流よとはにという曲をですねモガネットあの発表させていただいたというようなね、そんなタイミングになったんじゃないかなと思いますが、あの時にはですねもう本当に会場にですねジェットヒーターを持ってこないといけないんじゃないかね、そんなことをですねいろいろとね相談しながらですねジェットヒーターをですね稼働させていたというような感じでね、思いますとね、なんかもう本当にあのこの今日 この今日この頃ですか、だからすごいこの暖かさは一体何なんだろうとかって思ってですね、まあちょっと私の知り合いにですね、まあそんな話をしていたらですね、なんかもう地震が起こるんじゃないかみたいなですね、そんなこと言ってたらなんか地震起きましたね、なんか大丈夫でしょうかね。なんかそのようなね、あの、まあ、東北地方でなんか地震が起きていたという感じでですね、なんかニュースが流れておりました。震度5のですね弱という感じだったでしょうかね。まあその被害の情報はですね、まあ、あんまり入っていないということだったんで、まあ良かったんじゃないかなと思いますがね、まあ、本当にこの天変地異というのはですね、この気温というものもですね一つ含まれているわけでございましてですね、まあもう本当にこの暖かいとですね一体何が起こるんだろう、そんな風にね思えば 何か不安になってしまうね、そんな感じがしますがね、まあ本当に大丈夫なんでしょうかね、そんな気がしますけれどもね、まあ本当にあのね、まあとにかくねこの2020年もう後半になってまいりましても、後半というかもう終盤ですね、まあそんなわけでございましてね、なんとか2020年ね、もう皆さんと一緒に乗り越えていきたいと思います。はい、まあ、そんなわけでございましてですね、まあ、乗り越えたいというような話でございますが、まあね、なんといってももうこのコロナですかね、もうねずっとなんかあのこのしばらくの間にですねかなりなんかあの感染者数が増えているなというですね、そういうような感じがしますがね、これはあの本当に報道のですねなんかあの中身がちょっとわからないという状況も正直ありましてですね、まあその PCR 検査というものがですねどんどん進んできたというようなことだけなんじゃないかね、そういうようなことでですね、もう実はこのぐらいのですね感染者というのはたくさんいてですね、それが表に出てきただけというような感じで考えているというような話もねたまに聞きますが、まあ、とはいえですね、まあ、この若い方にもですね、まあ、あの感染するとですねなんかね脳になんかそのね回るとですね大変なことになるというような、そんなねな報道もありましたんで、ぜひ皆さんね注意をしていただきたいなというふうに思っておりますがね、まあね確かにあのこのねもうこのコロナというのはですね一体何者なのかね、未だになんかはっきりとはわからない、つかめないという感じがするというのはですね、まあ僕だけでしょうかね、なんかそのただの風邪というふうにですねおっしゃる方々もいらっしゃいますが、そのただの風邪にしてはですねなんかあまりにもなんかあの大事になっているって方も正直いらっしゃるというね、そういうような感じでございますからね、いやもう本当にねあのとにかく注意するに越したことはありませんが、まあ、注意をするといってもですね、ね、どうやってその見えない相手に対して注意をするのか、ね、そういうのがですね本当分かんないっていう部分がありますが、ね、まあ、本当にあの、ね注意をするという、まあ、本当に手洗いだとかですねうがいだとかマスクをするとか、ね、それとかあの、ねまあ、食べる前には必ずなんかあの、ね、今はあのこういう消毒液ですかね、そういうのをですね、まあ、手にちゃんとあのつけるとかですね、いろんなあの、まあ、 そう対策はですね練られていると思いますのでね、まあそんな感じでございまして、まあぜひね注意をしていただきたいなというような感じがしますけどもね、本当にね、まあとにかくね僕なんかはですね先週は松本にですね月火水木金とね5日間いたわけでございますがね、もう本当にそれこそなんかまあ GoTo トラベルというのをですねもうしっかりと使わさせていただいているというような状況でございますけどね、いやだけどねこれから先ね一体どうなるんでしょうね、これもね本当にまあねまた県外のですねまあそういう移動ですね自粛というような形になってくるんでしょうか、特にね東京とかそういうところはですねまあ地域によっては GoTo トラベルしばらく中止みたいなですねそういうような話もねまあ流れておりますのでね、またまたねなんかすごく経済にですね影響を与えてくるんじゃないかね、そんなようなですねまあとてもなんか不安な感じがしますしね、かといってこの感染を食い止めなければいけない、こういうねなんか考えがですね頭の中に半分半分で分かれましてですね、まあこちらを取ればこちらが立たないよみたいなそんな感じがしてですね、でかといって両方とも大事みたいなそういうことですからね、まあ本当に一体これからどういうふうにねこのなんかやりくりをしていけばいいのか、まあそのね特に政治家の方々のまあ手腕というのがかなりなんか問われていくというような状況もありますよね、まあその辺のあたりはですねもうこのね日本国民全員がですねいろいろとなんかまあその対策というような部分でですねいくら練っていてもですね、まあこういうような報道とかにかなり振り回される、でそういうのは本当に感じますのでね、まあいわゆる風潮っていうのがもう報道で作られていく、ね、そういうふうに言ってもなんか過言ではないんじゃないでしょうかね、そんな感じがしますのでね、まあ正直まあこうね、まあ、一人一人がねもう本当に対策を練ったというような状況であってもですねもう報道がねとにかくかなり煽ってって形になってしまうとですね、まあ、どうしても風潮がそういう方向に行ってしまうっていうのがありますからね、まあ、ぜひねかといってまあこれ風潮って言いますか、まあ、こういうねなんか大変な時期に来てるんだということもですね、まあ、報道として伝わなければいけないっていう状況があるんでしょうかね、まあ、そういうのもあると思いますのでね、まあ本当何とも言えないですけどもね、まあ、私たちみたいな、まあ、こういういういわゆるこういう感染症に対してはね全くの、まあ、素人でございますからね、なんか一般の市民としての感覚で言えばですね、まあこのね経済なんとかしてもらいたいっていうのもありますし、まあねこの感染もなんとかしなきゃいけない、これどっちをとってもどっちつかずになってしまうなというね、そういうなんかかなり辛いものがあるなというねそういう状況がありますのでね、いやもう本当になんとかねもう本当に明るい未来というものをですねなんかもう希望として見えるような何かがね出てこればいいんでしょうけどね、まあとにかくねなんかあれですかそろそろなんかワクチンみたいなやつもですね、まあ、出てくるんじゃないか、ね、そんな感じもねしますけどもね、まあ、ワクチンが出てくるというふうになればですね、まあ、かなりねなんかまあ安心感っていうのもですね、まあ、わっと広がっていくんじゃないか、ね、そうなるとですねやっぱり今までのですね、まあ、コロナってすごく騒いでいたものもですねかなり沈静化してくるんじゃないか、ね、そういう感じもねしますのでねその辺もまあ期待したいなと思っているところでございますけどね、いやもう本当にね、まあ、自分自身に置き換えてですね、まあ、一人一人が、ね、対策を練っていただきたい、ね、そんな思いがしますのでね、皆さんどうぞね、もう本当にね、体にはぜひ気をつけていただいて、ね、こんな時代っていうのが来るんだなというふうにね思うような今日この頃でございますからね、いやだってあれですよ、こういうようなね本当に何か国難みたいなこういうねウイルスだとかねそういうものでねウイルスっていうんですか、まあこういうねこういうコロナですよね、コロナとかそういうものでですねなんか もうすごく危機にさらされているっていうのはですね、今から100年も前ですよね、スペイン風邪っていうんですかね、あの辺のあたりがですね、まあ猛威を振るったというようなこと以来と言ってもいいんじゃないでしょうかね。本当実際こういうことが起こるんだなというね、そんな、なんかまあ100年に1回の体験をですね、まあ僕らはしているんだと思えばですね、まあ非常に貴重な体験をしているんだなというようなですね、そういうことですが、まあこれはですね、日本だけじゃありません、もう世界中のね、人間という人間がみんなって今こういう体験をしているわけですからね、また偉いことだと思いますね、本当に。まあね、ぜひこういう貴重な体験というのをですね、まあね、一日一日大切に、まあ心に刻むというかね、そういうこともね、大切な時なんじゃないかと思いますよね。まあ本当にこのコロナ禍が過ぎた後はですね、まあこういうことがあったんだっていうことを語り継がなければいけないね、そういうような立場になるんじゃないかと思いますけどもね。まあぜひね、皆さん注意をしていただいてですね、もう自分の体はぜひ自分で守るというような感じですかね、そういうふうな部分もですね、大切にしていただきたいなというふうに思っておりますね。はい、そんなわけでございましてね、まあ、私もね、今週はですね、まあ、ずっと松本にいたというような状況でございましたね。いろんなね、自分のね、仕事とかそういうのがありまして、まあ、今回は松本でも制作の関係をしようかなと思ってたんですけど、なかなかね、そこまで手が回らなかったという状況もありましてですね、今日はですね、一日制作をやっていたというような感じでございました。まあこれね、15日ぐらいまでなんとか仕上げようということでですね、まあ、一応15日には仕上げてですね、まあこれでいいのかどうかっていうのを検証しておりましたんですけどね、まあね、曲としてはもう信州夢参加というですね、もうこれね、一言で言えばマガネットがいろいろとお世話になった長野県に対してですね、まあ一つの恩返しじゃないですけども、そういう思いをですね、一つ込めた曲ということでございましてね、まあ民子さんもぜひこの曲だったら歌いたいなというふうに自分でね、おっしゃってたんですが、まあまあ端的に言えばですね、まあ作り直そうということになってしまいました。よくありますよね、ガネットは作り直し。本当にいや、別になんかご依頼を受けた曲っていうのは意外と作り直しってほとんどないんですけどね、自分たちの曲っていうのは作り直しを結構やってますからね、本当にね。え、今回は何が起こったのかということですけどね、まあテンポをですね、まあ、初め83というテンポで作ってたんですね。まあそういう感じで、まあ、ゆっくりな曲というかね、まあそういうゆっくりなバラードとしてですね、まあ聴いてもらったらいいんじゃないかということでございましてね、まあね、信州夢参加というタイトルの名がですね、まるでなんかね、演歌みたいなタイトルといえばそうかもしれませんが、そんな風じゃなくてね、ガネットの作る曲っていうのは、まあもうフォークでもなくロックでもない、ね、ちょうどガネットみたいな感じの例の雰囲気なんですよね。まあそういうような感じでございますからね、まあどういう感じの曲にしようかなっていうのは、もう初めね、作り上げるっていう、まあそのスタートするタイミングでですね、かなり検証はするんですが、まあ今回の場合はですね、まあいろいろとね、検証はしたんですよね。僕はもうちょっとテンポ早めた方がいいんじゃないかっていう思いでですね、やっておりましたが、もうね、谷子さんがどうしてもね、このテンポじゃないと歌いにくいし、やっぱり言葉が回らないとかっていう話がありまして、83というテンポでね、もうかなりゆっくりとしたね、感じの曲になっていくんじゃないかというね、そういうようなことで、まあ、作っておりましたが、まあまあそれ出来上がってきてですね、まあね、ソロも入ってね、それでもう全体の雰囲気がね、かなり固まってきたという感じになってですね、それでね、最終的にまあ民子さんに、まあどうですかね、これどうかなということで聞いてもらったらですね、やっぱりテンポ遅いなっていう話になりましてですね、もうね、まあね、僕らの場合っていうのはね、まあね、ご依頼をするようなね、こういう大きな制作っていうのはね、 まあ、アレンジャーの岩垂先生とかそういう先生にですね、そういう方にですね、まあ、お願いをしたりなんかするわけですが、まあ、だけどね、自分たちの曲っていうのはね、まあ、そういうような部分で作るときには僕が全部、ね、アレンジも何もかもするわけでございますがね、まあ、ちょっとね制作の仕方っていうのは特殊でございましてね、かなりね、まあ、普通だったら例えば、この打ち込みっていうのをやりますよね。打ち込みという形で、まあ、曲を作っていくんですが、まあ、打ち込みっていうのはね、まあ、こうやって要するに鍵盤でもって、ね、もう音を入れていくというような作業があるんですけどね、まあ、一個一個音をね、こうやって積み上げていくっていうのをですね、どんどん重ねていって、まあ、曲を作っていくっていうことなんですが、まあ、僕の場合はですね、まあ、そういう方法は全く違う方法をとっておりましてですね、まあ、いわゆる演奏家の方々っていう方々がいらっしゃればですよ、まあ、例えばの話なんですけどね、まあ、演奏家の方々が、まあ、それぞれの考えでそれぞれの演奏されると、まあ、要するに、まあ、楽譜というかコード譜だけがあるね、コード譜だけがあって、まあ、これをですね皆さんだったらどう演奏しますかとかっていうようなね、そういうサンプルの音源っていうのをねぶわっと集めるわけですよね。まあ、それはソフトの中でやるんですけどね、それをね、それでね、集まったその音源をですね何を使うかね、それをですね、まあ、僕の方でいろいろと選定をするというそういうような形で作っていくっていうことですね。まあ、音楽っていうか制作に携わったことがある方はですね、まあ、いわゆる MIDI といういわゆる MIDI というね、そういう企画っていうのがあるんですが、まあ、MIDI でもってですね、まあ、作っていく、まあ、いわゆるこれ簡単に言えばですね、まあ弾き方のデータと音源というのがドッキングすると、まあ、その弾き方に合わせて音が鳴るというそういう、ね、形になるという、まあ、そういう理屈なんですが、まあ、それで作ってあればですね、まあ、テンポの変更なんていうのは簡単にできるんですが、まあ、僕らの場合はですね、いわゆるその演奏家の人たちがこうやって一つ一つ集めたですね音をですね、まあ、それ集めて作るっていうですね、そういう形で作りますからね、まあ、テンポを変えるっていうのは大変な作業になってくるわけですよね。でまあ、なんですが、まあね、今回力を入れて作っておりますしね、まあ、自分たちの音源だし、まあ、それにね、まあ、いわゆるね、クライアントさんがいるわけではありませんのでね、まあ、自分たちが自分たちの新曲として作ろうとかっていう時にですね、やっぱり納得がいくところまでいかなきゃいけない、ね、それはねどうしてもやらなきゃいけないことなんで、まあ、これ音源として、まあ、出来上がってしまったら、まあ、そこから変えられないっていうね、そういうようなことがありますのでね、もうなのでね、何としてでも、まあ、出来上がる前にですね、まあ、気づいたところは全て直す、ね、そういうような形にしようとかっていうことでやっていますのでね、そうなるとですね、まあ、ゼロから作り直すと、ね、簡単に言えばそうなるわけでございましてね、まあ、だけどね、まあ、今日一日それをやっておりましたが、まあ、意外とね、もう意外と、まあ、出来上がってくるもんだなというふうにね思いました。まあ、83から93というところまでですね、まあ、テンポを上げるという状況ですので、まあ、曲調もね結構変わるんですよね。まあ、ゆっくりとしたバラード調とかっていうよりもなんかミディアムテンポっていう形になるんですね。まあ、そういうような形になりますと、なんかバラードという感じではなくてですね、意外となんかそのリズムがですね、リズム感っていうか、まあ、テンポ感のなかなか心地いいような感じになってきますのでね、まあ、そういうような感じの曲になりますと意外ともっとね聞きやすくなるんじゃないか、ね、そういう風に思いましたですね。まあ、普通だったらテンポに合わせたボーカルとバックの音っていうのがあってですね、それにどんどん僕はね、アレンジを加えていくっていう形にするもんですから、まあ、それがですね、まあ、今回はないっていう状況でしたので、だけどまあね、83で作った音源っていうのがありますのでね、どういう流れでどんな感じになるのかっていうイメージはですね、まあ、頭の中にできているので、まあ、それでね作るっていうことが結構容易だったっていう感じなんですけどね、まあ、そんな感じで、まあ、作り直すというね、そういう作業を取りました。まあ、明日ぐらいにはですね、まあ、ほぼアレンジは出来上がるんじゃないかという感じがしますけどね。まあ、そんなわけでございまして、まあ、いろいろとね変わった作り方をします。まあ、僕らはね、まあ、だけどね、これね、変な話ですけど、まあ、僕らみたいな作り方だと、まあ、そういう楽譜と かですね、そういうものっていうのの感覚というものがなくてもですね、まあそういうあの音の感覚でもって作っていくことができるというね、そういうような感じですのでね、まあ、僕らの場合はそういうような形の作り方をしているという感じでございましたね。まあ、なのでまあこういうテンポを変えるとかね、それとかコードを変えるという話になると結構大変な作業になったりするんですけど、まあ、だけどね、意外と生音というものをですね、しっかりと使うことができる、ね、それが一つの大きなメリットなんじゃないかと思いますよね。まあ、とにかくまあ、最近はシンセの音もですね、なかなか素晴らしいんですけどもね、まあやっぱり僕がアレンジするって言った時にはですね、やっぱ生音っていうものにある程度こだわっていきたいなっていう感じもしましてですね、まあそんな感じで、まあ、作り上げているという感じでございます。まあ今回11月の18日にですね、リリースされたいつもここから風待ちプロジェクトボリューム2というですね、まあ、CD の中に収録されている音源ですが、まあ、私のアレンジしたものはですね、全てそういう形で作っておりますので、まあ、意外とね、もう生っぽいね、そういう感じのサウンド感で聞いていただけるんじゃないか、ね、そんな感じがしますけどね、まあ、本当にイメージとしてはまあそのような形の、まあ生演奏という形の、ね、音源を、ねまあ、集めて、ね、僕の方で、まあ、何を使うかっていうのを選定するっていう、そんな、ね、作り方をしているっていうね、そういう、ねまあ、いろんなパターンをですね、なんか提案してくれるというような、ね、ソフトがあるんですよね。これがまた本当に、まあ、そういわゆる、まあ、アレンジソフトっていう感じなんですが、まあ、これがなかなか素晴らしいですよね。まあ、僕の勝手な使い方をしますのでね、なのでこういうのが正しい使い方っていうことはですね、まあ、僕の中ではほとんどそういうものっていうのは正しいか間違ってるかっていう、そういう感覚で捉えるのではなくてですね、まあ、自分が使える方法でやる、ね、これが僕流もガネット流ってやつなんですよね。まあね、なんていうんですかね、まあ、できる方法っていうのをですね考えると、まあ、その枠から飛び出す、そんな普通ですからね、まあ、意外とその枠から飛び出してですね、まあ、枠の中で考えようっていうふうにやってますとですね、なかなかそれがね思いつかないんですが、もう枠から飛び出してですね、まあこういう音楽の世界ですからね、何をやってもまあ間違いというのは基本的にあんまりないわけですからね。なのでね、本当にこういう方法でやったらいいんじゃないか、ね、どこのタイミングでこういうふうに修正すればいいんじゃないか、ね、そういうのをですね、まあ、考えていくと意外とね、まあもう難しいんじゃないかと思っていたことも実は可能になるみたいなですね、そういうことがあるんですね。まあ、そういう部分もありますのでね、まあ、ぜひまあ、僕の、ね、制作した音源なんていうのはもう今いっぱいありますけどね、だけど、まあ、そんな感じで、あ、こんな感じで作ってるんじゃないか、ね、そういうふうな風にですね、まあ、聞いていただければいいかなというふうな感じで考えておりますのでね、まあ、本当にもうやっぱり岩垂先生だとか岩垂ね、のりゆきさんですよね、方がですね作られる、もうやっぱりそういうアレンジっていうのは素晴らしいですけどね、もう本当にそういう部分で、まあ、僕はもうそういうことができませんので、まあ、僕のできるような方法をやるっていうね、そんな感じでございますがね、まあ、意外とこういうようなですね、まあ、アレンジ、僕が作ったアレンジでですね、ガネットですね、まあ、そういう曲を作っているとですね、まあ、ガネットのファンの方々はですね、意外とガネットらしいなと思ってくれるという、そういう不思議な世界が出来上がるわけでございましてね、何なんでしょうね、なんかそういうアレンジだとか音作りっていう部分にもやっぱ癖があるんでしょうね、僕もね、本当にそういう部分があるのかなって気がしますけどね、まあ、それはそれでね、なんかガネットらしくていいんじゃないか、ね、そういうような部分がありますのでね、まあ、ぜひ皆さんいろんなね、なんか学校で習うことっていうのはいろいろとあると思いますよ。その音楽のね学校とか行ってると、もうこういう風にやるのが早道なんだというようなね考え方で教えていただけると思いますので、そうなるとね本当に早くマスターができるね、だけどそこにね到達するためのまあ根拠というものがですね必ず必要なんだっていうことなんですよ、頭の中にね。まあぜひねそれをですねぜひ身につけていただきますとですね、まあこの途中経過でこうなったからこうなってる今のこの状態が出来上がっているんだなとかっていう風にね、考えていただくとね、まあ、これがいろんなパターンで、ね、ここの途中からこういう方向に行くと、まあ、こうなるんじゃないかとか、いろんなねことをね、なんかね まあまあ、思いついたりするわけですよ、ね、なのでよくねギターの弾き方でもそうなんですけどね、以前、まあ、もう相当昔ですけどね、まあね、ボーイのですねニューヨークっていう曲がですねありましてですね、まあそれでバンドでですねなんかその演奏していてね、もうフロントマンでですねギターを弾きながらニューヨーク歌ってですね、なんとなんかねバンドでなんか賞かなんかもらってるんですよね。そのバンドのですね、まあボーカルの人がですね僕にギターを教えてほしいってわけですよね。いやそんなギターを教えてくれっていうか、そういうね賞をもらうような人がですね私ごときに教えてもらいたいなんていうね、そういうような感じの必要すらもないじゃないかという話をしたらですね、なんとですねニューヨークしか弾けなかったというですねなんか要するにこうやって弾けばニューヨークが弾けるというようなことは分かってるんですけど、根拠がないんでね、要するにニューヨークしか弾けないんですよ要するに、まあ、そういう人もいるというような感じでね、いろいろと感じたことがありますので、まあね、ぜひこうなる時の、まあ、根拠、例えば C というコードがあるとすればどういうで、ね、コードの、まあ、音のですね重なり方とかですね、そういうのをですねいろいろと検証したりしますとね、まあ、新しい発見があったりするというね、こういう根拠でこうなっているのかということが分かるようになってきますとね、まあね、ギターの弾き方とか、ね、そういうものもですねいろんな応用が効くようになるんですね。まあ、そのぜひねいろんなものについて応用が効くようにね、ぜひしていただければなと思っておりますがね、もう私人に教えるってことは一切しませんのでねなぜかっていうと僕も人に教えてもらったことがないので、なのでなんていうんですかね、人に教えるっていうのがこれは正しいことを教えているのかどうかっていうことの自信が全くないんで、なのでね自分のこの辻隆を教えてですねもう意味があるんだろうかって思うことがありますので、まあそういうことはねもうほとんどしないっていうね、そういうことですから、まあね僕のね音ね、こういう音作りのためにはどうしたらいいのかっていうのをですねいろいろと想像していただいてですね、まあ作っていただければと思うわけですねそんなわけですいませんかね、まあよくね、まあ本当にまあ、レッスンプロっていう方がいらっしゃいますが、まあ、そういう方々はですねやっぱりこういうねことを教えればねもう皆さん理解していただけるっていう一つのコツをつかんで見えるね、そういうようなことなんだと思いますし、私の場合はですねもうピックをですねもうこうやって右手でですねピックを持つんですけど、もう中指とそれから薬指、この指がねピックを持つと、もうフラットピックを持つと空いてるじゃないですか。そのね3本の指でギターを弾くんですよ。いわゆるこういう弾き方をですねハイブリッド奏法っていうらしいんですけど、もうこれをですね私高校の時に騙されてね初めてこういう弾き方っていうのがあるんだっていうことをですね、まあ、知ったということがあったんですよ。まあ、騙されたというのはですね、まあね、ギターをね弾いてて、当時ね1981年ね、まあね当時長渕剛ライブというのがあってですね、まあそういうねCD というかもう当時はレコードですが、まあねそういうものがね出てですね、まあ当時夏祭りという歌をですね曲を聴いて、まあ、衝撃を受けたんですね。どういう風に弾いてるんだろうこれはってね、まあそれで音だけ取るとこんな風だなとかっていうのがなんとなく分かったんですが、まあ当時ですね僕の友達が言うわけですよ。いやもう辻お前知ってるか、長渕剛はですね剛はねこうやってサムピックを使ってるんじゃないんだぞって、フラットピックでこれやってんだぞみたいな風ですね言うわけですよ。で私はねもうねそういう情報っていうか当時 YouTube もありませんしね、こういうネットの環境なんかほとんど整ってないどころかパソコンもみんな持ってませんし、まあね当時の状況の環境の中でですよね、どういう風に弾いてるかなんてもう知る由もないわけですよね。なのでまあそうなんだろうなと思ってですね、まあ、高校生の時からですねフラットピックを持ってですね、まあそれで中指とそれから薬指を使ってですね、それで3フィンガーっていうものをやってみるっていうね、そういうような感じの弾き方をまあ当時練習したわけですね。まあそれでね、もうあれですよ、もう長渕剛さんがですね夏祭りをですね、まあ普通にサムピックで弾いているというですね、そういうようなことをですね最近知ったというですね 俺は騙されていたのかみたいなですね、そんなことを思ったことがありましたけどね。まあ、だけどまあこういうハイブリッド奏法っていうのをやるとですね、まああのね、こういうピッキング、普通のね、あのアルペジオとストロークっていうのをですね、いちいちピックを変える必要がない、ね、それだけでもねいいと思うんですが、まあ、これ本当はねエレキギターの弾き方みたいですね。なんか YouTube とかにはですね、ハイブリッド奏法っていうのがですねよく出てきますが、みんなエレキギターを持ってですねハイブリッド奏法をやっているというような方が多いですが、まあ、アコースティックギターでですねこのハイブリッド奏法をやっている方っていうのは少ないんじゃないかという気がしますね。まあ、それもですね、まあ、あの自分は自分でこういうようなやり方をね勝手にねあの編み出してしまったという感じですし、まあ、この前も言いましたけどハーモニカなんか特にそうでね、あんな吹き方なんていうのはもう全部自分でねあの考えて吹いてるだけですから、まあ、本当に皆さんに教えることなんか何一つとしてないわけですね。まあ、あのだけど一回だけあの、ね、あのこのハーモニカというのをですね教えるというようなことが一回だけありましただけど、まあ、これで十分だと思いましてね、まあ、あれ以来全くやっておりませんしね、まあ、本当にあの、ねまあ、とにかく、ね、あの自分で、まあ、作り上げていく、まあ、こういう、ね、あの音楽の世界というのもですねもういいんじゃないかと思いますね。まあ、とにかくあの先入観念にはもう一切あのこだわらない、ね、そういう作り方っていうのもとてもね僕はねいいと思うんですよ。我が道を行くっていうねそういうやり方が好きなんだろうなっていうことを本当に最近思ってですね、自分自身がねえ。いやでもねこの前ねなかなか面白い話をですね、まあ、あのヤイリギターさんに行った時に聞きましてですね、まあ、ちょうど長渕剛さんつながりでですねちょっと面白い話だったんですけど、あのねあの昔あのヘビーゲージっていうねそういうあのアルバムが出てるんですよね。まあ、それであの曲としてもヘビーゲージっていう曲がありまして、僕のギターにはいつもヘビーゲージっていうねそういう曲なんですがね、あのそれをですね真に受けてですねヘビーゲージを貼っているっていうねそういう方が現れたそうですよ。であのねリピアのですね松尾さんにですね、まあ、ヘビーゲージを長渕さん貼ってるんでしょうね今でもとかっていう話をされてですね、そうしたらですね松尾さんがですね、いやご本人はね最近ライトゲージも指がつるっていうんでもうなんかエキストラライトゲージを貼っているっていう、あの要するにあのライトゲージよりもちょっとねあの柔らかい弦をまあ使っているっていうですね、そんな話があったりなんかしてですね、いやいやいやいや、だからね本当にあのそういうねあの誰かから聞いたんでしょうけどもね、それとか自分でこうやって思い込んでるんでしょうけどもね、まあ、だけどあのヘビーゲージなんて最近売ってませんしね、もう本当にいやいや、あのギターの仕様はですね大抵があの昔のギターはミディアムゲージも良かったんですけど、最近はねもう最近のギターみんなライトゲージ仕様ってなってますからね、ぜひ皆さんねギターの仕様にはねもうぜひあの気を使ってあげてください。もうギターも大変ですからヘビーゲージ貼られちゃうとねそんなわけでございまして、はい、あのインターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございますね。まあ本当にね11月も後半になってまいりました。ぜひ体にはね気をつけていただいて、なんとか12月をね迎えていきましょう。よろしくお願いします。
天ナビ。